の脇が砂場やん。
いやなんか買ってんじゃないの。
いや買ってないですよ別に。
買わないタイプ。
アポクリン製に何も買ってないですから別に。
蜜吸って戻ってきたんじゃない。
いや蜜あるば。にしては臭いよ俺の脇。
自分の体はちゃんと管理しないと。
いやいやそれどうしようもないんですよ。
蜜出していかないと。蜜は
いや蜜出ないでしょ普通。誰が腹なんすか、
う
ん、誰の脇がおしべなんすか、
うん、そういうことですね。
いやそういうことじゃないでしょ別に。
いや今日はもうちょっと不規則の雨もね降ってるし
ね、 ね晴れたり止んだり。台風が土曜日に来るということで土日直撃コース
最低ですよね。もう
もうねそうなんですよ。
週末を狙いなんかあるんですか。
あの
そうなんですよ。
僕なんかがねまた単独ライブが、
うん、
あの11月4日に行われるんで、
うん、はいはい、
でその11月4日の単独ライブに向けたロケがもう土日にね結構この
今週
はいはい、あったんですよ、うん、この映像を、まあ、小刻みプラスのディレクターの神谷さんに作っていただいて一緒にあの、うん、TV スタイルの道という単独ライブやってますんで、
はいはいはい、
そのマクマの映像は神谷さんと一緒に作った映像を流すんですけど、
う
ん、その日程を合わせてたのが今週土日だったんですけど、
う
ん、
なるほどね。
それ台風直撃ということでね。
やばいっすわ。いや関係ないでしょそういうのは。
はい、
いや台風直撃だろうと大直撃だろうと関係ないでしょ、
はい、いや大直撃だろうと
芸人さんは関係ないでしょ。
いやいやいやいや
逆に
いやいや逆に芸人だから分かるでしょ関係あるって。
ほーって感じでしょ。
いやほーいでいやこれ
雨降ったら ね、うん、できないやつとかもあるんですよ。もう
そうな
の。外でやるやつとか。
5回マクマ映像で5回台風でフォーはちょっときつくないですか。
もっと来いよじゃないの。
いやいや
春よ体春よとか。
あなるほど。
そういうこと
じゃない。逆にもう企画を丸返して、うん、もう台風ありきの生かしの
そうじゃない
企画とかね。
実験台風実験っていうこと。
あ、まあ、一発あってもいいかもね台風実験。
多分土曜日台風来るんだったら全国のテレビとかがもう来るんじゃない。
あなるほどね。
沖縄ですつって。
あなるほど。
ああなるほど。台風中継な。あ確かに。
あこういうことをやろうとしてたの。
台風中継の後ろでもゴロゴロ転がるとかも
と
風にやられてるみたいな。
そういうやるとかね、
うん、一応この生放送に、うん、まあ、移り込もうっていう企画は、うん、あのやったことがありました過去に、まあ、沖縄の生放送なんですけ ど、うん、まあ、それに移り込もうっていう企画あったんですけどそれの全国バージョンで
全国で、
うん、
全国デビュー。
そうか、い
いっすね、また会ってもいいかもしれないですね。
強風で 傘がこう折れてる人とかこう抜かれたりするじゃないですか。
はいはいはい、はい、
あんな感じで抜かれてる間に
観光客的なね、
そう
っ
すね。
あでもそっか、
そうそうそう、
あれだったら大体場所分かるもんね。
そうそうそう、
絶対くも字のスクランブル交差点は来るじゃないですか。
あ
そこでもひったくりしてるとかで、ね、なんか、ね、カバンを引っ張ってる人たちがいる。
なんか両手をこう天に突き出してる所作もいいんじゃない。
あいつのせいだぞ、
分から
ない、あいつの台風を呼んでるぞっていう。
か止め
か止めようとしてるか、
台風と戦ってる奴がいるぞっていう、うん、
とかね。
2パターンできましたね。もうい
ろいろあるな。
あ確かにいいなそれ。
運動場、まあ、関係ないけど運動場でもまずフラットの状態で走って 100m を、
はいはい、
何秒かっていうと、はい、台風来た時に追い風でどんくらい行くかとか。
ああなるほど。
もう分からないです。
沖縄の桐生義秀とか行って
から
8秒追い風参考みたいな、う
んうん、トリビアの種とかでやりそうですね。その
昔。ああやりそうですね。
懐かしいですね。
ああなるほどね。
まあでも今回は別企画ということで。
まあそうですね、
でも来たらでしょ。多分来ないと思いますよ。
あそれそうですか。昨日の天気予報、
うん、そうですか。
いや それそうですか。あいや早くも噛んじゃったな。
噛んだんじゃないだろ今の。
あいや
噛んだにしてははっきりすぎ
た。ちょっとこの流れでこのメールお願いし、
はい、おう何ですか。
しんとすけのお二人さん、ケイジャーさん、こんばんは。
こんばんは。
今日は生放送かんな水曜オリジンアワーが好きすぎて過去の放送を聞きまくってるものです。ラジオネームですね。自分でもこのラジオネームを打つのは一手間なので今度からは聞きまくりさんにします。
なるほど、
うん、おありがとうございます。
水曜オリアワーでは過去にいろいろなコーナーをしてますよね、
はい。
その中で一番好きだったのがちゃんひびさんことお笑いおじさんが提案したシュリさんのカムスターです。
ああありましたね、うん、
コーナーはなくなってしまったのですが私的カムスターをいくつか。
お
まずは一つ目、お菓子スターへのメール募集の際。
めっちゃ昔ですね。
おお、めっちゃ昔。2年ぐらい前じゃないですか。
リスナーの皆様どんどんボシボシ募集してます、ね、言ってたなこれ覚えてますねこれ
ボシボシ募集してますって棒を押さえよっていうやつか。
どしどしでしょっていうね。あと二つ目、顔全部っていうのを顔全部
いいっす、ね、
案の定顔がお尻と新さん、うん、ケイジャーさんにいじられてました、
うん、あつか全部ってお尻か、
うん、番外編としてイントネーションも変な修理さん、 ゆで卵を、うん、ゆで卵
おおベタなやつ
孫とイントネーションがおかしかった。あとまだあります。スナック菓子のもろこし渡郎をもろっこし渡郎ってそうだなこれ
オリジナルだなオリジナル
など小さい部分ですが隅々まで面白い水曜日カムスターのストックはあるのですが今日はこの辺で、
はい、
提案したちゃんひびさんもありがとうございました、うん、さあさあ放送をすごく楽しみにしてますよ長々とごめんなさいといえいえとんでもないですありがとうございます。
なるほどやっぱりリスナーさんにもそこまで聞こえてるんですね。
いやそれはそうでしょ
やっぱりか
この電波っていうテクノロジーなめんなよって話ですマイクとかどんどんもう成長していってますよマイクも性能も
なるほどねもうバレやすくなってるんだ
4K マイクも出てきますよそのうち
4K マイク匂いまで
テレビとかのレベルぐらいまでいきますよ
いやそれは恐ろしいですよ匂いまでいくのはうんねまあでもやっぱり、ねうん、あのちゃんと喋れた方がいいじゃないですか、
はい、まあまあね、
うん、で今日僕ちゃんと喋れるように努力しようと思って、
はいはい、
このちゃんと喋る前に自分の頭の中で一回なんとなく文字を思い起こして喋っていこうっていう努力をしてたんですけど、うん、やっぱり喋ってるうちにどんどんそれがなくなって自然に喋った時にさっきのケイジャーさんに指摘されたような
緩みが出ちゃうんだ
緩みが出たんですよ。でさらに、うんもう一段階僕がレベルを上げないといけないなと思ってるのが、うん、家帰って、うん、今日ちょっと指摘されたところを聞き直そうと思って、うんまあ、最新テクノロジーポッドキャストで、
はいはい、
今日の放送を聞き直すじゃないですか、はいはい、スマートフォンで、うん、そしたら今例えば、ねそれそうだがそりゃそうだに聞こえたじゃないですか、うん、いやピコンピコンなるしポチャンポチャン
ピチョンピチョン
ピチョンピチョンか
ピコンピコン耳も悪いってことですね
そうなんですよ耳が悪いんですよ
耳悪いよなお前
そうだから別にそれそうだって言って、うん、刑事さんがそりゃそうだって何よっていうツッコミ言った時に、うん、俺は多分自分で聞いたらあれそれそうだに聞こえるけどなって思っちゃうと思うんですよ。
なるほどね
細かい音が聞き取れてないんだ
そうだからさっきのもろっこし太郎とか、うん、茹でた孫とか、うん、そんな細かいところまでもう聞きまくってる人にバレてるんだったら、うん、これはもっと精度上げていかんとやばいっすね。
うんまあ、でも長所っちゃ長所だからなアナウンサーでもないしナレーターでもないから別に、
はいはい、
もうこれでいいの
かな、まあ、出川さんみたいな
感じ、ね、あまあまあそうですね今もテレビ出たら字幕も出るから、う
んはいはい、
そこであこの人間違ったなお面白いなこれでいいかなっても思うんですけど
確かに、ね、
ちょっと分かんないですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
YouTube とかでもやっぱりお前のテロップ出たら面白いもんな。
あそうテロップをなんか出してもらって、うん、一応例えば今のそれそうだそりゃそうだも、うん、それそうだってテロップ出たら、うん、多分そういう風に見えると思うんですよテレビ的には。
はいはいはい、
うん、だから編集でそこはなんかいろいろ助けてもらってるとこも、
うんうん、
ハテナつけたりねもろっこし太郎かっこハテナみたいな
はいはい
はい、はい、
そうですね
あるんですけどね、まあ、ラジオでそれを
いやもう今もでもあれですよこういうなんていうのこういうあの枠みたいななん、はいはい、とか芸人みたいなのあるでしょいろいろ
あなんか滑舌悪い芸人とか
とか、まあ、なんかそれなんか見つけたもん勝ち的なもんがあるから、
はいはい、
もう今多分テロップ芸人みたいにしてテロップでだいぶ助けられてます
あどっちにも転げれるよみたいな
もしかしたらテロップもできる人からしたらこの芸人超おいしいなみたいな
そういう芸人なるほど
こう隙間産業じゃないですけど、
はいはいはい、
いけるんじゃないですかね、
まあ、逆に料理がしやすいっていうまあ、うん、ポジティブに考えたらそういうことなんですかね。
なんかなんていうの取れ高っていうの、
はいはいはい、
ああいうのがなかった時でも、
はいはい、
なんかそういう神芸人のをこう、はいはいはい、ガンガン映してちょっとしたジャブをいっぱい作るとか
ちょっと急に自信出てきましたね。
もうそれでいいんじゃないですかね。
最初の頃は僕はもう腹立ってます、
ね、そうなんですよ結局相方なんです相方がどう思うかなんですよ、うん、
ネタ見せとかでやっぱ一生懸命ネタ書いて、ねはいはいはい、ネタ作って、
うん、
このボケどうなるかとか、
うん、
まだ入って1ヶ月とかです分かんないじゃないですか、
うん、
そう芸人の皆さんの前で見せると、
うん、
じゃこいつの髪のところで笑うじゃないですか、
はいはいはい、そうなんですよ
控えてたボケがめっちゃ薄れていくんですよ、
はいはいはい、さあ次ボケますよっていう時のふりで噛んでしまうってね、う
ん、噛んだ自分ニヤニヤしてるじゃないですか、
はいはい、
何満足してればという
最近はまあまあ良くなってはきてますけど、
でそのなんか控えてたボケを潰すっていうので、
うん、
あの一回あったのが、うん、なんかまあショートコントで、うん、あの僕が 乳首に星マークをマジックで書いてて、はい、でそれをなんか見せるのが最大のオチっていう、うん、まあ、ショートコントがあったんですよ、うん、でまあこの事務所でネタ見せで、うん、まあ、芸人交互にネタを見せ合っていくときに、うん、まあ、その MC が新十助だったんですよ、はい、でその時に僕最初の方、まあ、今でも若干そうなんですけど、いろいろテンパる癖がありまして、うん、なんかテンパってきたらなんかしらんけど、その時おへそを見せるっていう癖があったんですよT シャツをまくり上げるっていう謎の癖があって、はいはい、うん、でその時もなんかみんなに突っ込まれて、そうそうそう、うん、みんなに突っ込まれて頭がパニックなって、あーもう何なんすかみたいなってる時に、徐々に俺おへそからどんどん T シャツをまくり上げてて、なんかいや、なんでまたおへそめくり上げてればみたいな流れになる時があって、でその流れになる時にもうちょっとで乳首の星が見えそうになった時に、芯がめちゃくちゃ切れて、お前マジでやめるってそこに乳首に星があるのも芯しか分からないじゃないですか、はいはいはい、他の芸人からしたら、うん、なんでこいつこんなに切れてるわっていうぐらい、
へそぐらいでこんなにみたいなね、はいはい、
見たりになった時もね、なんかそれの顕著な例としても思い出しましたけど、あ、まあ、でも聞きまくってるさんね、うん、ありがとうございます、まあ、久々の生放送という、
そうなんです、ね、
久々、まあ、2週間ぶりという話がありましたけど、はいはい、先週はね、あの新十助が M1 グランプリの2回戦大阪予選を受けに行っておりまして、
ね、ケイジャさん事務所で会っても何も聞いてこないですね、やっぱり。
でちなみにケイジャさんはもう知ってるんですよね、結果は。
知らないです。なんでだわ。俺これを待ってたんですよ。
すごいな。
俺も聞こうとしたんですよ。
本当ですか。
先週、
はい、
事務所に集まるとき1回から
ありました、ありました、
あって聞こうとしたんだけど、はい、ちょっと待って、来週な、まあ、俺が偶然聞いてしまうかちょっと分からんけど、一応はちょっと聞かないで、うん、来週まで待ってみようと思ったら、はい、お見事です。結果が分かりません。
すごいな。
どうなったんですか。どうなったんですか。
この情報化社会の中で、うん、もう本当に貴重ですよね。今あの1週間後に結果を発表して、はい、うん、新鮮な反応を聞けるってめちゃくちゃ貴重な存在ですよね、
うん、なるほど。ちょっともうちょっと引っ張りすぎたから、はい、いろいろ考えてしまって、あ、これあーって感じになってしまった。あ、いや、なんでかって言ったら、まあ、2回戦、はい、で3回戦もし受かっ、2回戦受かって言ったら結構早めに来んじゃねえか、あれから1週間
そうです
よ。で3回戦来週ですからね。
何もメールもなんかね、
あ、おめでとう、
収録の時今度、まあ、東京組んでか大阪組んで、
はいはいはい、
収録もないし、
はいはいはいはい、
まあ水曜日に会って立ってないからかなとも一応今思ってたんだけど。まあじゃあ聞こうかな。
すごい、
聞きましょうかね。
はい、
アナログなプロファイリング、素晴らしいです、うん、落ちました。
うー
もう落ちに落ちましたね。
大阪、
大阪です。
大阪さんダメだったんだ。
そうなんすよ。
あれ、あれは、
リップ、
リップも2組いったんだよね。
リップも落ちちゃったんすよ。
あ、そうなんですね、はい、2組。
そうなんすよね。
落ちに落ちたってのはどういうこと。
僕ちょ、まあ、リップさんは一応受けてたんですよ、
う
ん、
ねえ、
うん、
受けてて落ちたんですよ。
おうお
う、僕たちは受けなしの落ちでしたね。もう、
うん、普通のやつだ。普通の
もうノーガードボコボコ状態でしたね。
なるほど。ある意味男だな。でもな、もう
関西人。
ある意味男。
一応 KO ではなかったですよ。 KO ではないですから、判定負けですから。ちゃんと立ち尽くしたっていうのは、ね、3分間立ち尽くしたっていうのは、う、
ただでもやっぱり自信あったのは、やっぱり今までは真です、首里締めです、はい、新十助っていう、こうクロスの合わせ技をやってたんですけど、今年からそれをやらなくなったんで、僕はもう胸を張ってやりきったと。
すごい恥だったんだ。あれは
恥ずかしさがもうなくなって、
むしろこの5年間は何だったばっていう。
本当気持ちよくできました。
それあれやってないんだ。あれ、
あれもやめ
ました。あ、そうなんだ。じゃあもうでも神話思いっきりできたということ。あ、そうなんだ、落ちたんだ。
で金曜オリジンアワーでも言ってたんですけど、まあ、大阪予選受けて、その後に金曜オリジンアワーが先やってたじゃないですか。
はいはい、
あ、水曜日だったか、はいはい、
で予選終わって一泊して、うん、次にあのうんこおじさんってのに出会いまして、
はい、うんこおじさんっていうのがいたんですよ、
うん、
ね、
うん、
一人一人、まあ、別々で起きたんですけど、
お、
まあ、みんなが見てたんで、俺はもう最後に来たんだけど、
うん、
うんこおじさん、
うんうん、
あ、うんうん、そうそう、なんか別々にみんなこのリップさんから先に起きて、
うん、
もううんこ漏らしてる人がカプセルホテルにいたと。
もう
カプセルホテルで、
もうそれが
最初に見たんでしょ。
俺は、2番目かな、2番目か分からんけど、
うん、みんな、あ、うんこ漏らしてる人いたな、うんこ漏らしてる人いたなみたいな、うん、で最後僕がもうチェックイン、あ、チェックインじゃない、チェックアウトギリギリになって出てきた時に、うん、その人と
うんこおじさんと店員さんが揉めてるとこ見まして、
え
もうシーツ汚したんだから3000円払ってくださいみたいな、いやなんでだみたいな、なんでじゃみたいな、これ払わん払わんみたいな、前回は大丈夫だっただろう前回もやったから
常連だばやっていう何を常連で漏らしてくれてればっていう、
これ俺忘れてて金曜オリジナルアワーを聞いて思い出したわけ。その時ちょうどいつもオリジナルアワーを他の曜日聞くと筋トレしてるんですよ。
おなるほど。で
上この上腕二頭筋をこうダンベルで鍛えてる時、
さすが。
そしたらそのうんこおじさんの話になって、なんか面白すぎてダンベル足の指で落としてしま
った。
面白いギリギリまで追い込んでたから笑いすぎてダンベルを足に落としてしまった。
でも本当にあの人はなんか M1 グランプリこの2回戦落ちて、まあ結構まあダメージはあるじゃないですか、大阪までわざわざお金もかけて時間もかけてきてダメだったかっていうのをなんかあちょっとあれで笑えたなっていう、その翌日にもかかわらずなんか笑いの原点を見た気がして、
なるほどね、
うんこを漏らして逆切れするという、
それをまた金曜オリジンアワーでも聞いて2倍楽しみ、
なるほどね
笑ったなあれ、
すごいと。カプセルホテルこの個室の中で漏らしたんだ。
おだから多分ですけど、なんか僕が朝起きたら目の前にすごいもう汚れてるんですよ、前のカプセルが。もう白いシーツにベトベトに茶色いのがついてて、で僕寝ながら、あのこれもまた汚い話なんですけど、死に入ってる人じゃなかった、ボーイボーイオラオラオラオラってずっと聞こえるんですよ。
おーいボーイオレオレオオレオレオ完全に再現できるってまあないけど、4
なんていうの、こういう携帯模写じゃないけどこんな下手くそな携帯初めてだ。
確かに
まあまあ、なんか入ってるんだ、
なんかの歌詞かなと思いましたよね。
いやいや
民族民族音楽の歌詞かな
と。いやいや、どこの民族だもん。
防衛防衛オレオレオオレオレオしっかり文字にできるっていう。いや
これ別に火の周りで回ってないからよ、まだ防衛防衛オレオレオでなんか炭とか塗ってないから別に。
すごいすね、
そうだからそれかなと思ったら、でもあれ
は、ね、
でももしかしたら入ってもいたのかなっていう。
あ2つ、
うん、いやでもそれにも癒されましたし、でまたアウェイじゃないですか、やっぱりなんかもういろいろなんかまあ舞台経験を積んで、よし沖縄でやってきたものを出すぞっていう中でも、やっぱりあっち行ったらなんか空気違うなとか初めてのなんか場所だなみたいなので、ちょっとずつなんか弱気になってる感じがして、緊張してる感じがして、なんとなくその中でこのリスナーの大阪のウッチーさんと安室奈美平さんが駆けつけていただいて、
ありがたいですね、
本当に安心しましたね。なんか急にホームになった感じがして、なんかアウェイ戦での
今回もじゃあいろいろお世話になったんですか、2組とも。
これはもうね、
すごいな、
お好みの焼きをね、いただきまして。
ノーってつけるっけ。
いや今のは工夫よ、
工夫。坂の上の田村麻呂みたいな。
そうそうそうそう、藤原の道長的なね。
崖の上のポニョ。
いやそれは違うよ。いやあれは崖の上ポニョではないから、もともと
ノーついてた。
いや崖の上ポニョではないから、あれは
そうか、
あれはノーつかないとわけわからないから。
そうかそうか。いやでもよかったっすね、毎回本当に。
いや
逆に元取れてる、ね、この瞬間空港着いた瞬間元取れてんじゃないの、ウッチーさんとか波平さんいらっしゃって、
誰か迎えてくれるってだけで、
この顎をいっぱいいただく、はい、肉お好み焼き、
そうですね、
最高ですね本
当に。いやもうこれはね、またぜひチャレンジしますんで、その際は ね、 ねお願いします、ね、
オリジンはもうということはもう
オリジンもう全滅とい う、
ね、なるほど、
形になりました。2017 M1 グランプリは、
でも O1 グランプリがまあ、年末に
控えてますね。あ、そっか、まだね、あと1、2ヶ月後、
そうですね、またそこ
こっち頑張りましょうよ、
ね、目指してやっていきましょう、
はい、
はい、それでは皆様のメールもお待ちしております。
お
メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前よい品たくさん並べたろか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
よい品をいつも安くビッグワン。
はい、水曜オリジンアワーやっております。おーさあそれでは、うん、この時間はこの企画いきましょう。お新聞でタイムスリップ。はい、ということでですね、新聞でタイムスリップ、うん、まあ、昔の新聞を読むことによって、うん、まるでタイムスリップしたかのような気分になっていただこうといった企画でございます。
う
ん、
はい、そういうことですね。
はい、それではですね、本日は、先週あのツイキャスで、はい、あの僕の誕生日を調べてくださいと、はい、いただきました、はい、郷田武史さん、
ジャイアンね、
うん、ジャイアンね、そう、うん、おそらくジャイアンだと思います、うん、郷田武史さんから、はい、メールが来ましたんで、1985年2月9日、うん、僕の誕生日を調べてくださいという、ね、こちらメールが来ましたので、こちら
85年、
はい、なんでまあ32年前の昭和60年。
ハゴ肉ですね。
いやハゴ肉じゃないんですよ。
85年、
いやそれ語呂合わせが悪すぎるからハゴ肉かか、ね、もうくしくも FM 那覇よ、うん、随所さんとホルモン屋の間で 何言ってるんですか。
えそこまでは言わなくていいだろ。
いやいやいや
風評被害が、
いや風評被害がないから、いやいやFM 那覇でハゴ肉って言ってたから、多分はあの両サイドハゴ肉だぜってならないでしょ別に。あじゃあいい肉ですからね、うん、年がら年中いい肉ですから、
はい、
はい、ということで1985年、
2月9日、
はい、まあ、どんな、まあ、年だったかということからやっていきましょう、うん、1985年は、まあ、任天堂のファミコンのブーム。
うーん、おー、うん、まあまあそうですね、
スーパーファミコン、
そうす、ファミコンから、
ファミコン、
スーパーマリオブラザーズが流行った年ということですね。
茶色いやつですね。
茶色いやつですね、ファミコンは。
四角い、
そうの、
そうですね、
うん、あのマイクがリモコンについてるやつですよね。
はいはい、
あとなんか両国国技館が完成した年です
ね。国技館ってこれぐらいにできたんですね。
うん、で、まあ、他にも、まあ、スポーツで言えば、うん、まあ、巨人阪神戦で、まあ、巨人の牧原投手が、バース掛布岡田のバックスクリーン3連発を
思い出した、
はい、食らった年であったり、また夏の甲子園では、うん、まあ、清原桑田率いる PL 学園の KK コンビが見事優勝した、うん、はい、そのような年ですね。
熱狂してますね、
うん、
日本中が
熱狂してる。
千代の富士も全盛期ぐらいですよこれ。
あ、そうなんですか。
僕今思い出しましたけど、自分の小学校の卒業アルバムにいろいろ載ってましたね、それ、そういうの、今年できた1年。
あ、なんかありますよね。
ちょうどこの年だ。
その年に僕は卒業、今から
32年前、
僕は
バブル後期ぐらいですか。もうい
や、もうまだ始まってないぐらいじゃない。
いや、もう
途中ぐらいですか。
もう入ってると言ってもいいんじゃないですか。
89年ぐらいに終わってますもんね。
そうですね、うん、90年前後でも明らかにっていうのはありましたね、はい、
うん、なるほど、
今からみたいな感じなんですね、
もう、うん、
そうそう、
今浮かれてる時です。だから全員が日本国中が浮かれてる。
なるほど。
株も 3万円超えてて、うっふいって
言って。株詳しいですね。株詳しいんだよな芸者さん。
今2万1000円とか言ってやばいよ今。
なんか
20年ぶりに
久々に十何日連続高値をつけてるみたいな。
20年ぶり2万2000、3000、1000、2000。
株詳しいんだよ芸者さん。はい、ということで、まあ、そのような1985年の中でも、
はい、
郷田武史さんの誕生日、
はい、
2月9日はどんなことがあったのかということ
を
ね、
い
っちゃいますよ、うん、琉球新報の、
はい、
記事から抜粋なんですけど、まずはですね、一面広告が出ておりました。全面広告ですね、うんうん、なんと我らがビッグワンさんの一面広告が、もう32年前にはもうすでにね、もう今と同じ良い品をいつも安くビッグワンというね、このロゴも変わらず、
犬がいないな、犬か、あれ、
あ、なんか犬か猫か、
ビッグワンのキャラクターの
流行りの芸人をねオマージュしてるあのキャラがいないですけど、
天使がいます、
ね、32年前なの。
32年前、
すごいな。
ちょっとお前いくつ。
僕は、27歳です。
なるほど。
あ、27歳、そうですね。うん。うん、
32年前の。
すごい。
はい、バレンタインデーほのぼのセールということで。ねえ、まあ、
ビッグワンさんどれぐらいになるんですか、創業。
創業どんくらいかな。32年前に普通にやるってことは、
本1店舗かな、まだ。
いえ、那覇店、中部店の、まあ、こちらに載ってる地図は2店舗で。
那覇店だったら松島のやつか。
那覇店がそう、松島だと思うんだけど、でも地図から見るには、うん、うん、なんかバイパスの隣にあるんだけど。
バイパス？バイパス？
あ、いや、バイパスって言ってました。
どうしようかな、今みんながもう迷ってますよ、いろいろ道。
あ、だって今バイパスです。バイパス、
唇に力が入りきらない。そこまで力込めて言うやつじゃない。
バイパスね。おう、バイパスに。
タバコのフィルター新しく発売されたんかなぐらいの、なんかね。
いえ、そんなないです。
バイパスが出ました。
いえ、そんなタバコっぽいこと言ってないですから。バイパスの隣。
まあでも、はい。
まあでもおそらく。
朝ともみーじゃなかったって聞きますよ、俺さんも。
そうなのかな。でも地図、チューブね。情報の問題なのかね。
チューブは茶炭の方にですね。
うん。
茶炭。
はい。まあということで、うん、乗ってまして、まあ商品が。
ありがとうございます。
まあほぼほぼ今とね、物価が。そんなに変わらないんじゃないかなということで、まあ、例えば食器野菜洗いであれば、
あるんだ、もうそういうの、
うん、もう普通の
30、
まあ、ダイヤキングマイルドという商品が、まあ、こちら通常138円のものが98円とか、まあ、ティッシュペーパーちょっと高いかなって感じするんですけど、うん、200枚の5個入りで3キュッパー、特価で3キュッパなんで
高いっすね、
う
ん、
ちょうど多分オイルショックとか関係あるんかな、全然関係ない、
全然ですよ、
めっちゃ前じゃない、
85の10年前がオイルショックなんで、
ああなるほど、
74年ぐらいが、
じゃあもうただただティッシュが高い時期が、
なんか安くまだ作れないとかじゃない今、
ああなるほどね、
価格下げる戦争じゃないですか、
バブルだから高く売りまくってるんですよ、高くっていうか、うんうんうん、これが普通みたいな、
あ、なるほどね、まあ、そんな低価格競争がまだ行われてないっていう時なんですかね、うんうんうん、まあ、その中でも、まあ、今ないもので言えば、まあ、ビデオ、シャープビデオ、まあ、ビデオの再生機器、
シャープビデオ、何のシャープ、
シャープのビデオ、
あ、
はい、まあ、これ69,800円、
あ、デッキね、
ビデオデッキになるんですかね、そうそう、はいはい、108,000円が69,800円とかね、うん、まあ他にこれ安くしすぎだろうっていうもので言えば、純粋蜂蜜メーカー価格18,000円を680円、
安
っ、18,000円がなんと680円、あ、もう
賞味期限近いとかじゃない、これはさすがに
ビッグですね、相当ビッグ、
これビッグっすよ、これ
ビッグかミスプリントか。
6800円投げよう、ゼロが1個抜けちゃったみたいな、
いや、いくらなんでも、ね、恐ろしい割引ですよ、
はい、で、ラジオを聞いてる皆さんは勘違いしないでほしいのが、これ32年前の情報ですから、はいはい、今ビッグワンに行って純粋蜂蜜680円どこですかと聞いても、うん、それないんでね、
はい、
これはね32年前の情報なんで、
これ新聞を調べながら考えてきたんだな、
ありがとうございます、言わないでよ、笑顔、それ言わないでよ、
笑顔が汚い、
いや笑顔が汚いって何よ、人が一番輝く瞬間よ、
いや患者
さ、患者
でも全部くれよって話ですね今ね、ビッグワンさん本当にちょうだいよ全部、
いやちょうだいよってどういうことですか、
いやありがたいです、
在庫があればね、
まだホルモンさんとかいない時期ですかね、
いないんじゃないですか、さすがに、
さすがにちょっと欲しいですね、うん、いたよとかね、いたなら
です、
ね、
あ、なるほど、石峰
店長いたでしょ、
ね、多分40年とか言ってた気するよ、
まだ平なのかな、平、
あ、多分石峰平、
石峰平
平石峰、これ
平
石峰、これ何
だろう、首里石峰みたいな平石峰で、うん、その中で、うん、一つ、はいはい、もう一個記事がありまして、うん、いいですかね、こちら、
いい、
昭和の沖縄という、
うん、
まあ、コラムみたいのがありまして、
うんうん、
まあ、連載してるんですかね、うん、まあ、この時も昭和なんですけど、うん、まあ、32年前の昭和60年に昭和の沖縄という、
はい、
まあ、連載がされてまして、そこで、まあ、こちら昔のお話でまた興味深いのがあるんで、うん、ちょっと長くなるんですけど、
ちょっとその前に、
あ、いつかちょっと気になったの、
なんとなくプチ情報じゃないですけど、
いきましょう、
覚えてないんですけど、多分消費税あったか 3% かどっちかの時代です、このビッグワンさん、
これあ、そっか、ゼロパーだ、
ゼロ、あ、ゼロ、
前回真の誕生日1989年の
年で3パーが
始まってるんで、ね、
じゃあこれそういうのない時
代です、そうだそうだ、
以上です、
はい、
あ、すごい、
今のいいですね今 今の言いたかった、あ俺言いたかったそれ、かっこいいじゃないですか。
イーサなんか今言っても680円で売ってませんよ。でイーサもあれで、
あいやいやそれ言いたかったな。
笑顔きたね。
いや笑顔きたねってなんだわお前。
笑顔、
いや人間が一番輝く瞬間よお前。
顔面伝部だろお前。
いや顔面がお尻でニコちゃん大魔王か。
頭ね、
あそれ頭、いや厳しいな。いいでしょ別に。はい、ということで
長くなるの、
うん、ちょっと長くなるんですけど、まあ、情報を交えつつ、
ありがたい、
まあ、インターレスティング興味深いんでね、
うん、
この冒頭で始まってるんですよ、
はい、
32年前の記事ですね、
はい、
今では亡くなってしまった病気にデング熱がある、
うん、
まあ、これで始まってるんですけど、まあ、皆さん記憶に新しいように、
うん、
3年前2014年の8月代々木公園で、
うん、もう1個多かった。1個ちっちゃいやついた。
代々木の良いって言うのかなと思って、
代々木、代々木
久々のビサみたいなのが1個多かったな。代々木公園で、
はい、
69年ぶりに国内で感染が確認された、
うん、
デング熱、
そうですよ、
うん、まあ、3年前の10月には全国で160人の感染者がいたことでね、まあ、皆さんもニュースなどで記憶に新しいかと思いますが、
うん、
まあ、32年前の新聞では今では亡くなってしまった病気にデング熱があると始まっております。
そうだったんですね。
でほとんどの医者が文献でしか知ることができないこの熱病が昭和6年に沖縄で大流行、八重山を除く県下で猛威を振るった、当時60万人に満たない県内の人口で、これ昭和6年の話ですね、
うんうん、
当時60万人に満たない県内の人口でデング熱にかかったものは10万7000人にも上ったと言われている、
6分の1、
夏場の数ヶ月間に広まり家族ぐるみで、町村全体が熱病にうなされたと、
うん、
でデング熱は蚊を媒介とするウイルス性のもので、うん、高熱に苦しみ顔や胸が赤みを帯びてる、
うん、
明治から大正昭和、17年にかけ県内で十数回流行した、幸い致死率は極めて低く、最初の大流行とされる明治37年には6万2000人の発病者に対し亡くなったのは6人、大正3年には6万7000人のうち16人となっている、ところが昭和6年の大流行の際には那覇や島尻を中心に524人が死亡したと、昭和元年までの沖縄の医療事情は、今日のように整備されていなく社会的にも大きな問題となった、
うん、
昭和3年那覇市上野倉町に28歳で小児科医を開業した、千原茂子さん、まあ、千原かもしれません、千原茂子さんかもしれませんは、那覇市ん、千原茂子さんはあの時は大変でしたよと当時を振り返る。朝となく夜となく西へ東へと人力車で往診し、ついには自分もかかってしまい床にふすはめになったと。まあで、まあ、その後、まあ、デング熱が大変でしたよという、まあ、話がありまして、
うん、
ちょっと端折ります、
うん、
でここから、もう一回読みたいと思います。無心でも、薬が手に入る、人はまだ良かったと、
うん、
ほとんどが水で頭を冷やす程度で、うん、じっと熱が引くのを待っていた、
うん、
昔ながらの民間療法に頼る人も少なかった、
うん、
ブーブーと呼ばれる方法もその一つである。
なんすか、
長浜さんです
か。いやこれノーブレーキのブーブーさんじゃないんですよ。
ではないですか。じゃあもう全滅ですね、分かんないですよ。
いやそうなんですよ、
ゼロ知識です。
でちなみになんですけど、うん、沖縄ブーブーで検索したら、うん、ノーブレーキのブーブーさんよりも最初にこの民間療法のブーブーが出てきます。
あれか、吸うやつか。
そう、
血を、
読んでいきたいと思います、うん、ブーブーとは静脈から、
うん、
血液を抜き取る射血のこと。10センチほどの竹の筒に泡盛を少量注ぎ火をつけ、筒の中を真空状態にする。それをカミソリで細かに切りつけた背中などに当て悪い血を抜き取るのであるが、人によってはかえって回復を遅らせる場合もあった、うん、このほか背中を強く叩き、糸芭蕉の芯でこすったり、栄養をつけるためミミズの煎じ汁を飲ませたりしたと。民間療法でデング熱になってこういう療法があったと。よくわかったな。
ブーブー、なんかで話題になりませんでした一回
沖縄で。
早原にもまだあって、
へ
めっちゃ人気らしい。
あ、そうなの。
汚い血がドボドボ流れていくらしいんですよ、汚れた血が。
そう、
吸い取るやつでしょ、吸盤みたいなやつで。
あ、そうそう、今は多分そうなってるから、
うん、
ちょっとそのブーブーで検索したら、うん、今もやっているところも
あるある、
まあ、そのそれが まあ、この民間療法とイコールなのかは分かりませんが、うん、それが改善されてるのか分かりませんが、うん、まあ、そういう吸盤みたいな器具を作って今やってるところもあるっていう記事は確かにありましたね、う
ん
う
ん、なるほど。
でウィキペディアでこのシャケツって調べたら、うん、まあ、このいろいろ項目が出てくるんですけど、うんうん、その中に沖縄のシャケツっていう一項目が出てくる感じだったんで、うん、まあ、もしかしたらこの世界的にも有名なのかもしれませんね、
うん、なるほど。
誰かのブログでもなんかめっちゃいいって書かれてた。
あ、そうなんだ。
沖縄のがみたいな。
そうそう、結構グロテスクな見た目は してましたけどね、うん、
で、なるほど。
まあ、それに関連してメモがありまして、うん、昭和6年当時、県内の医者の数は、164人で、うん、まあ、現在は1811人、まあ、これ現在はもちろん32年前のことですね、
うんうんうん、
絶対的な医者の不足に加え医学もそれほど発達してなく、うん、食料不足も相まって一般の病気の治療には言い伝えが幅を利かせていたと、うん、もちろん効果を発揮したものも多いが、うん、迷信もいくつかあり、特に呼吸器系、疾病の迷信にはひどいものがあったと、うん、人骨の黒焼きを食べると肺結核に良い、カタツムリも効く、喘息にはナメクジが良いなどが、うん、その代表。よく知られる肺結核の迷信に猫の肉や猫汁があるが、現在でも信じている人がいるらしい。髪の毛を焼くと肺病になるというのもある。結核は石油を飲むと効くという恐ろしい迷信もあったそうだと。
へ、
まあ、そういう
なんか粘り系がその喘息とか治すみたいなイメージなんかな、カタツムリの。
なるほど。
あ、なるほどね。ちょっと潤いがあるよみたいな。潤
いが、
あ、
ちょっと朝戸亮さんに飲ましてみようか。
あ、いいっすね。
いや、金髪美少に苦労されるよや。はい、ということで、であと、一文だけですかね、はい、当時、県立二高に通っていた、うん、宮城鶴さんは、
つる
ちゃん、うん、デング鶴ちゃん、
鶴ちゃん、
いや、まあ、そういう人いましたけど鶴ちゃんね、いっぱいいました。
高校か、
そうですね、県立、あ、一高だ、ごめん、一高女に通っていたって書いてるから
首里高か、
首里高だね、ごめん。デング熱から他の病気を併発、54日間苦しんだ、2学期が始まって間もない9月10日だったという。家族8人のうち最後にかかったと、学校で頭が痛くなり、その日から発熱、かなりの高熱だったと思う。髪の毛がすっかり抜け落ちてしまい、頭はイガグリに近いのにお下げ頭だったので、あ、お下げ髪だったので、回復後学校に行くとおたまじゃくしーと笑われました。
なるほど。
桶に井戸の水を入れ、それを枕元に置く。桶には小さな穴が開いていて、水が頭に少しずつかかる、うん、多分熱さまシートみたいな役割をしてるわけですね、はいはいはい、もちろんかかった水は家の外に流れるようにはしているのだが、うん、熱さましのつもりでしょうが、あれでは頭に苔が生えてきますよと当時を思い出すと、
すげえ、
こちらがですね、多分笑わそうとしてると思いますよ。
そうですね、そうですね、
頭に苔が生えてきますよと当時を思い出す、うん、血を吐く人も多かった。出産時の婦人、生理中の女性、老人や乳幼児は症状が重かった。町にはおかゆ売りが出回り、家族全員が寝込んだ家庭がよく利用した。また葬式も多く、寂しい念仏鐘が連日響き、棺の入った真っ赤な癌を担いだ行列が通り歩いたと。で、この棺を入れた癌っていうものご存知ですか？
いや、わかんないです。
こちらちょっと写真があるんですけど、もう癌って言って、うん、あの、ちょっと調べたんですよ、う
ん、おい誰に見せるんですか？ケイ
ちゃんさんにまず見てもらいましょう。
なんですかこれも、
こちらですね、沖縄で火葬が普及する前に、うん、沖縄戦後10年ぐらいまで使われていたお墓まで棺を、まあ、運ぶ神輿のことで、まあ、現在でいう霊柩車のような役割をしていた癌というものが、まあ、ありまして、
すげえ、
まあ、これをまあ、使って
よ。リスナーさんからお前何の話してんのか記事が長すぎて分かんない
って
。
マジか。
3名の方からお前、
あいや、
確かに俺も途中からあれこれ何の話だったかなと思って、
あいや
長いわお前、
あいやこれダメ、
10分読んでるよお前、
あいや調べてきたのにせっかく
抜粋しれ抜粋、
いや抜粋してこれよ、
うん、で何だったっけ、ちょっと続けよう、
ガン、そうガンっていう、うん、まあ、今でいう霊柩車みたいなものがありまして、うん、まあ、それを使っていたよという、
はいはい、
まあ、ガンに関する考察もあるんですけど、これはまた次回ですね、これはもうガンスペシャルで発表したいと思います。
すごいっすね。
デング熱で亡くなった方が多かったんだっけ？
そう
っていう話だよね今。
そういうこと、うん、
治療法もいろいろあって、
そういうことですね。
いやでも隣の記事の、
はい、
鳩電波に絡まるの方が
いい。いやそれいいな。
それいいじゃん。
じゃないですか。
あとだって だってこれさ、生まれた年の記事というか、
うん、
一旦昭和6年でしょ、もう。
そうよ。
だからなんか撮る時あったやつがいいんじゃない、やっぱり。
そう、 ないわけよ、その面白い記事が。
ハト電波に
32年前、
ね、ハト電波に絡まるあったんだ。
あ、電信
電波に絡まる
OTB テレビ塔から救出。
いや普通に面白いやし。
え、こんなのあったんだ隣に。あ、いや、ビルの屋上にの鉄塔にハトが引っかかってますよ。8日朝那覇市久茂地の沖縄テレビ本社に電話が入った。これいいやし、これ。
あ、まあでも、
ね、なるほどね、
あ、32年前ね。
ですよ、
はい。
結局何の話だったのって来てますよ。
まあ結局は
どしどし来てます今。
結局はまあ人骨の黒焼きを食べると肺結核に良いというね、話ですので。
迷信ですよ、
はい、
はい、
という話でしたので。
いや、
まあつまり
32年前は
郷田武史さんの誕生日には、うん、なんとビッグワンの広告が載っていたというね。
シリジョバンヤシや、
はい、確かに、ね、
そういう結果が得られました。ありがとうございます。
僕が大好きな80年代の話でしたよ、うん、でも、
はい、
今もなんかあれにハマってまして、ハマってるというか、
はい、
何でしたっけ、これはちょっとさらに70年代の話ですけど、はい、石坂浩二さんが主演を務める、
はい、
あの金田一耕助シリーズが大好きで、
頭ボリボリ描く、
そうそうそう、いや、あれ最高。あれは70年代の映画らしいんですけど、
はいはいはい、
最高ですね。三部作っていうのがあって、
はい、
犬神家、
足が
つきれる、そうそうそう、で、悪魔の手間龍太、
あ、
であと獄門島っていうやつ、
あれは何ですか、この頭から、これは
あれ何でしたっけ、あれ
ろうそくつけて、
あれまた別の、
あ、違うよ、
墓、
八つ墓村、
そうです、ね、
あ、ありました、
まあまあね、80年代好きですよ、です、ね、僕は、
うん、ありがとうございます。
生まれた皆さんおめでとうございます、
うん、
そしてですね、はい、まあ、以上、新聞でタイムスリップの、コーナーでしたけれども、はい、そのまま1980年代の話になるのでしょうか。
お
ケージャージ世代のコーナーに、
黄金の振りですね、黄金の振り、
ありがとうございます、その中でもですね、うん、まず一つ最初に、メール紹介したいと思います。
お願いします。
初めてお便りします、内地リスナーのねーねーです。
ありがとうございます、
私はケージャージさんの大ファンです。
うわ、ありがたい、
あの物々しい雰囲気、うん、大人の色気全てにおいて何か気になる存在で、いつの間にかすっかりファンとなっておりました。
ありがたい。
もちろんネタも好きです、また来年1月にライブ目的で沖縄行きます。勇気を出して話しかけたいと思います。
いや、もうぜひぜひ、全然大丈夫です
、いつまでも応援しています。かっこしんとすけさんもお笑い、
よかった、
おい、ね、これ本気ですか、よろしくお願いしますよ。
しんとすけさんは来年あたりはブイブイ行きますよ。
お、出ました、ありがとうございます。これはケージャーさんが言うからには、僕はもう確信
しました、
ですから、
あ、これはもう何で確信したん
ですか、何でですか、
はい、
え、何で確信したんですか。
いや、もう僕はタレントさんっていうのは、
はい、
もうあの2段階の成長の仕方があると思ってるんです。
お、これ1段階目に来たってことですか。1
段階は要はもう限界なんです、自分たちで伸びるのは、
はいはい、
もう頭はもう決まってるんです、大体。
なるほど、
はいはいはい、
で、あとここからどう次の段階いくかって言ったら、やっぱファンの皆さんなんですよ。
はいはい、なるほど、
たくさん見られて、
はいはいはい、
そしたらぶっさいくなやつらも可愛くなっていくし、
はいはい、
かっこよくなっていくし、
はいはい、
面白くないやつらも面白くなっていくんですよ。
なるほど、
でそのファンの一人として、と
出ました、これじゃあ、ねえねえさん、
僕がいっぱいガンガンしんとすけを引っ張って、
はいはい、
でそれをな他の皆さんが騙されて引っ張っていく。
なるほど、
もう間違いないです。
じゃあ、ねえねえさんが足りなかった最後のピースだったわけだ。
もう今ちょっと、はい、
そこに
もそれだけ言いたかったです。本当、
第二段階目がピタッとねえねえがハマった。ただ
僕のこのセックスシンボル的なこのエネルギーは多分出し切れない。
何を言ってるわや、
まだまだまだ俺も全然分からないですよ。
まだまだ、いや、僕のファンって言ってたんで、
はい、はいはいはい、それを
ねえねえさんはもう一応しんとすけさんも面白いですよって一応言いながら、一応ファンとして引っ張ってもらってね、二人を。ただ僕はセクシーらしいんで、はい、やっぱり色気が半端ないって言ってたんで、そこはちょっとまだまだちょっと、
あ、しんとすけには足りないってことです
ね。もうもっとまだまだ足りない、若さ、若さ、そこは。
なるほどね、うん、そこもあったらまたねえねえさん層も引き連れること
が、いや、もうすごいこと
になる。なるほどね、
コンビでじゃあもうパイパンにするか。
まずはそれ、余計ねえねえは離れるやんに。
離れるか、
もちゃもちゃが好きなんじゃね、多分。
ああ、そうか、
ねえねえは、
うん、なるほど、
ね、ありがとうございます。ぜひ応援よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そしてまたフリーのメールから紹介しましょうかね。
はい、
しんとすけさん、けいじゃさん、皆さんこんばんは。
はい、
お久しぶりですね、これ。
おさばるでにゃんにゃんこやにゃんにゃんこやって
にゃんにゃんこやってさ
おさばるがすにゃんにゃんこや
これはすごいよこれはね中東の人がビビってるかもしれないし今
ビビってるビビってる、
ねフラービットさんから
ありがとうございます
香港リスナーのフラービットさんから
お久しぶり
メールが来ておりますね、はい先週の水曜日は旧暦8月15日の中小説です日本には月見ですね
なるほど、
昨年の月見の日は9月ですが今年には10月です、うん、その原因は旧暦にとって今年は6月が2つあります、うん、それはうるう6月と言います。うるう月純月というのは太陰太陽暦でうるう年に加えられる1ヶ月です、うん、ということで今年は6月が2度繰り返しになりました、はい香港の月見といえばやはり観測団乱で一緒に月餅と書いて広東語ゆっべん、まあ沖縄というか日本では月餅というもんですかね月餅
わかる食べたことあるこれ、
はいはい、本当にゆっべん、うんを食べて、うん、満月を眺めて楽しみますね、うん、伝統的な、日ごもりの舞もありますよ沖縄の月見は皆さんどう過ごしますかと、うん、なるほどこちら9月30日に首里城では中秋の宴ってやつが行われてましたけども、
うんうん、9月に
9月30日に、まあ、それが多分この中小説っていうのと同じなんですかね。
なるほど、
まあうん、月見る
あ中秋かごめん中秋、うん、中の秋と書いて
中秋
中秋か濁らない
中って言わないくない
中秋説
中秋中秋
中秋
か秋
中秋中秋の名月中秋の名月なんかあったよねそういうの
なんかありますよね、
うんまあ、ということで、まあ、沖縄ではどうやって過ごしますかと、うん、
なるほど、
うん
まあ、でも沖縄もそういう中国系の文化流れてますからね、
うんうん、
なんかやったんですかね、まあ、でも祭りの時期ですからねそれと被ってんじゃないですかなんか分かんないですけど
月見はしてないしました
やらないですね暑すぎてね9月は
あ、まあ、企業とかだったらね
日本の場合だったら先月かやっぱり、
うんうんうん、まあまあ月見会みたいなのが企業であるところありますけどね、うんまあ、もう沖縄の場合はそんなにお祭りみたいな感じじゃないですよね、
う
ん
はい、昔事務所オリジンの事務所の上でやったかそういえば
あったな歓月会ね
歓月会
ああなるほど
あんな感じでやる時もあるし、
うんうん、あの時は仲良かった時ですねみんなが、ね、
いや別に喧嘩もしてないですから
まだ仲いいあんまりですからね
いやいや別に喧嘩はしてないですよ
ギスギスしてる、
ね、あの時から変わらず、うん、ね切磋琢磨してやってますからうんはいということで、
はい
はい、香港リスナーのフラビットさんありがとうございます
ありがとうございます
また香港情報お待ちしております、はいはい、そして
行きましょうこのコーナー、はい目覚めよ K ジャージ世代でございますね、
はい
K ジャージ世代のお話をいっぱいやっていこうそういう話でございますけどこれはここから読んだ方
がいいですかねそうですねちょっとあの今日一連になっているやつがないんで5つぐらい来たんではいどんどん紹介していけばいいかなと思いますとりあえず
フリーじゃないですけど加藤ちゃんさんからかな、はい、新都助のお二人ケイジャーさん大城くまさんこんばんは東京から国分寺の加藤ちゃんです
ありがとうございます
新都助のお二人は M1 2回戦お疲れ様でした
お疲れ様です
貴重な経験を生かしてますます切磋琢磨して、単独ライブや YouTube 制作ちばってねシュリッポーン
シュリッポーンありがとうございます
さあ続きまして引き続きケイジャー世代いきましょう
はい
黒電話しかなかった頃かかってきた電話を保留するオルゴールの曲は大抵白鳥の湖じゃなかった？そうだそうだった懐かしいなあれ村まで村でまとめて購入したんだよねっていう人、手を挙げてはーい！
いや死に映像に見せるやし、
いやなんか
白鳥の湖どんな曲でしょ？テレテレテレテレあこれエリーゼ
俺はそのエリーゼのためにだったなおばあちゃんちは白鳥の湖どんな
だどんなだったかな
トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ違いますかね
だったった分かん何だったかなそういうかね、
うん、
いや村でまとめて購入した電話1個ってこと
多分村用のっていうのがあったんですかね
すごい
この村の電話番号は何だよみたいな
へえ、
まあ、オペレーターとかがいる時代じゃないですか、ま、
黒電話自体はでもなんか当時の今でいう NTT さんのこのか、ね、レンタルじゃなかったかなと思うんですよ
ああそうなんですか
各家庭か分かんないですけど
買ってるわけじゃない
買ってはなかった気がしますちょっとよく覚えてないんですけどね、
う
ん、さあ、続きまして、さらに加藤ちゃんさんからかなこれも、首里石あこれまた別ですね首里石峰さんの先週のベスト神々ということ来てます、ね、
おお新しいコーナーみたいのが、
43分13秒あたり
お細かい、
ビクターの犬のことを ピクターの犬っておっしゃってるように聞こえます、ちゃんひびさん聞いてみてねということで、
あのちゃんひびさんへの直のメッセージが、
うん、ピクター言ってます、
いやピクターは多分言ってないね、ピクターの犬ね、
で丸つけるの好きそうですからね、
点々が丸になっちゃうというね、うん、初歩的な
予想もいきましょう、はい、まずはダム 82.3% ブブーですね、
いや言うんかい、ね、今言うんかい、
ショーの体重 46.5kg、 ケイジャーさんに本日届いたメール4通ではでは放送ちばってねということでありがとうございます、はい、
ね、うん、いやダムは今言っちゃっていいんですか、
もっとあるんですか、
はい、で
ケイジャー世代って
今日はもう来てますね、はい、
すげえな、はい、じゃあ目覚めよケイジャージ世代、今宵芝居太郎博士がご紹介いたしますのは、これは千えこれ何何年放送、1975年から1976年ということかな、年放送、
あなるほど、
原作永井豪、鋼鉄ジーグですかな、鋼鉄かな、古代日本を支配した邪悪な邪魔えジャタマ ジャタマイ王国、
ああ、邪馬台王国じゃなくて、ジャタマイ王国なんだ、
邪馬台王国かな、その女王、卑弥呼率いる埴輪源人と、
卑弥呼じゃなくて、卑弥呼
ともに目覚め、地上を再び支配しようと目論む、うん、主人公、芝博士はサイボーグとなり、さらにジーグの頭部に変身し、磁力で各パーツと合体して埴輪源人と戦うというストーリー、全くお笑いに磁力のない某お笑いコンビ六井之助はとても 似ても似ていませんね、
誰がお笑いバイアスの六井之助だば、
まっぴらごめんよということでね、あ全然これ分かんないですね、長井豪さんはでもね、
何で有名な方でしたっけ、名前聞いたことあるな、うん、長井豪
デビルマンとかですよ、
あデビルマン、
あの劇、まあ、劇画ではないですけど、ちょっとエロエッチもありますよね、長井坊さん、
あそうなんですか、
長井プロさんね、
これもうセクシンがもうかき立てられますね、
うんそれはもうそうです
よはい、まだありますよ、
あれで育ちましたからね、
はい、
お、あ違うか、いっぱいありますね、はい、さあ続きましてケイジャージ世代、ハイサイツトムです、
ハイサイ、
今はコーラとは 1.5 リットルと500はペットボトルですよね、その前は瓶で500ミリリットルのホームサイズとか、180ミリリットルの小瓶ででしたが、あの時は空き瓶を店に返すと1本10円でした、うん、それが1リットルの瓶が出た時はすごかったのを思い出します、うん、1リットルの空き瓶を返したら50円でした、
20円じゃないんだ、
その時瓶を集めて店に持って行ってお金を稼いでいましたね、最高で7000円を稼いだこともありますよ、ケージャージもしてましたかということで、
瓶集め
これはね僕らはもうあれなんですよ、そのマッチャーゴアに持っていくから、はい、こっちで買ってないやつも持っていくパターンでしょ、
はいはい、それはダメなんですか、
それはもちろんダメじゃないですか、でだんだんこれに怒るんですよ、その主が、
あ大体
オーバーここじゃねえだろうって
ってなると、こう瓶の後ろに自分たちのお店のマークを書いて、はいはい、
なんとか商店
で、そうそうそう、
なるほど、
でそこでお前これこっちじゃないだろっていうことでね、はいはいはい、いろいろありましたんでね、
相手側も工夫するんだ、うん、不正したら本当にその店で買ってる人があぶれて、そのあぶれた人もまた絶対おばあに文句言いますもんね、
うん、もうそうなんです、だから瓶はだからこうやって売れるんで、もうアントニーが全部やってたんで僕らはもうもらえる暇がなかったです、
アントニー
地元のアントニーが全部やって
た、いや知らんよや誰だばなんで周知の事実みたいに
言えば、アントニーをいたずらすると
、それ何ハーフ
瓶投げられるんで、瓶投げられ
るハーフなのそのアントニーは、
うん、まあ、まあこんな感じでした、懐かしいっすね瓶、でもね、今は昔懐かしいじゃないですか、要はリサイクル的に近いですよね今で言うね、
今は買い取ってくれないんですか、
ね、そうそう、だから今でもカンカンはね集めたら買い取ってくれますけど、ああいうのもっとね身近にこういう店にあればね、うん、みんなもっと持っていきやすいですけどね、
急
に
石川市のオールさんが、ね、アントニー懐かしいって来てる
え有名人なんですか、
アントニーがいたんです
よ、へえ、
アントニーが
すごいな、年代違いますよね俺さんと、
アントニーを茶化すとまずかったですよ本当、
あ地元の有名人的なね、
全部の筋道が分かってるんで危ないんで、
首里清峰町だったら
春巻きってやつが
春巻きですね
春巻きみたいなことか。
そういうことです。あ、なるほどね、うん、あ、イトマンでいう大ちゃんだっけ、あみたいな人か、アントニー。
そうなりますね。
なるほど。ということで、ケイジャーさんへ来たメール、はい、ケイジャー次世代3通プラスねえねえさんからの告白メールが1通で、
う
ん、
いや、ありがたい。
今後も計4通
よろしくお願いします。ラジオにバンバンね、メール送っていただきたい、
はい、お願いします。加藤ちゃんさん、はい、大正解です、うん。そして、また来週ですね、生放送でお届けします、うん。であとメールがですね、うん、大城くま嫁さんより、首里石峰くんへ、たこ焼き屋さん閉店したと思ったら同じ場所で2代目さんが引き継いでいたよと。のれんやちょうちんもそのままだけど、天ぷらのメニューに天ぷらのメニューにウインナー50円というのが新しくありました。また行ってみてねと。
たこちゃんハウスのパクリやし。
ウインナー入
れほど。
いやでもこれは多分天ぷらだから、天ぷらのウインナーね。うん、
なるほど。
まあ、というようなメールが届いておりました。
はい、
はいはい。それでは、はい、また読み切れなかったメールですね、また、来週報告いたします。
うん、新聞が長かった。
いや、それ言わんでいいよや、うん。さあ、それでは、ケイジャーさんのコーナー、
あ、いきます。
はい、はい。
さあ、本日の沖縄のダムの貯水率 74.0%。 もうやばいっすよ、
やばいっす
よ、うん、
もうやばいっす
よ。でも今から 雨降りますけど。
まあそうですね、ちょっと、まあ、来週あたりはもうちょっとね、増えてる可能性あります。
台風に期待ってことですね。
さあ、そしてすっとこどっこいそばショーの本日の体重 46.6キロ。
はい、こちらも
安定感が半端ない。
加藤ちゃんさんは 0.1 キロ外すよね。
そうなんですよ、
ことになっております。さあ、それでは、はい、皆さん、こちらのコーナーもメール募集しておりますよ。
お願いします。
はい、それではまた来週生放送でお会いいたしましょう、はい。うん、水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助、新藤
新藤助、首里石峰と
オリジンのセクシーケージャージでした。
委員会、
ありがとうございました。